はい、
ストロークについて
お話をさせていただきましたが、人はそういうわけでストローク交換をすること、これが一つの行動の目的になっていますよってことですね。生きるためにはご飯を食べなきゃいけない、それと同じように健康に生きていくためにはストロークが必要だから、人と関わってストローク交換をする。じゃあどういう種類の関わり方があるかということですね。それを見ていきたいと思います。時間の過ごし方です。ストロークという視点から、この時間の、私たちの一日の時間の使い方、一週間の時間の使い方、一年の時間の使い方、一生の時間の使い方、これを見ていきましょうということです。で、交流分析ではこの時間の使い方、これを時間の構造化と呼んでいます。誰しも1日24時間与えられているわけですね。世の中不平等ですけれども、時間に関しては平等なんですよ。珍しいですね。時間に関してはもうみんな1日24時間平等に与えられています。で、その平等に与えられている24時間をどんなふうに使うか、でこれを構造化と呼んでいるわけです。で、交流分析では6種類に分類しています。この時間の構造化の仕方を6種類に分類しています。で、3ページから6ページにかけた、5ページにかけて書いてありますが、自閉、2つ目が儀式、3つ目が活動、そして雑談、ゲーム、最後が信仰、親しく交わるっていう方の信仰で、一つ一つ見ていきたいと思いますが、これ1番から6番になるに従って量が増えていきます。ストロークの受け取る、やり取りするストロークの量が増えていくんですね。で、1番、一番少ないやつ、これを自閉と呼んでいます。読んで字のごとし、引きこもりです。引きこもりっていうとね、ちょっと一つのイメージがこう浮かんできますけれども、要するに社会的な引きこもりをイメージしてしまいますけれども、それだけではありません。他の人とのコミュニケーション、交流から離れて一人でやる活動、これを自閉と呼んでるんです。だから一人でテレビ見るとか、一人で本を読むとか、一人でいろいろ空想するとか、こういったことも自閉と呼んでいます。で、受け取るストロークというのは自分からしかないんですね。あるいは自分が想像したもの、頭の中でいろいろ想像してね、頭の中で人とやり取りする、これも一種のストローク交換になるんですね。で、自閉のいいところは何かっていうと、傷つく恐れがないこと、全部自分ですから傷つかなくて済みます。人から否定されたり批判されたりする恐れがない。ですから、人から傷つけられたり否定されたり批判されたりするのを極度に怖がっている人が自閉にたっぷり時間を取る。だから社会的な引きこもりの人ってのは、もっぱら自閉ばっかり選んでるってことです。時間の構造化、24時間を自閉でもっぱら過ごしている。それだけ人と関わるのが怖いってことですね。それまでの経験の中で人と関わるとマイナスのストロークしかもらえてこなかったんでしょうね。あるいは無視されてきた。だ、痛い目に遭いたくないわけですよ。だ、厚物に懲りてナマスを吹くという状況になってる。思い切って飛び出してみたら結構楽しいやり取りがあるかもしれないけれども、もう怖がってしまっているっていう状況ですね。さっき、ある方からね、引きこもっていた方がね、出てこられたっていう話を聞いたんですけど、その方のお母さんね、今ではもう会社行け会社行けとしか言ってなかったんだけれども、でもそれをやめた。 で、ドアの外から優しい言葉かけをね、いっぱいして差し上げたんだそうです。すると会社行けって言わなかったのに、やがてその部屋から出てきて勝手に会社に行くようになったなんて話も聞きました。ですから、あまりにも自閉に時間を使っている方の場合には、その方は結局怖がってるわけですから、そこをこう理解して差し上げる。でもね、それに対して不安になるようなことばっかり言ってたら、ますます引きこもるわけですよね。怖いんですから。怖い人叱ったら余計怖がるでしょう。怖がってる人が怖がらないようにするためには、優しく関わる必要があるわけですね。前半の時間で申し上げたように、プラスの無条件のストロークをたくさん差し上げること、これが重要になってくるわけです。話戻しまして、1番目は自閉ということですね。自閉が全て不健全なわけじゃないんですよ。こういう時間も必要です。人と関わってばっかりだと疲れちゃいますから。ですから、こういう一人で過ごす時間というのも大事ですね。2つ目は儀式。他の人との関わりが始まります。儀式、伝統、習慣、常識などによって規定された定型的な、すなわち予見可能な、予測可能、予見可能な対人関係の持ち方です。そういうコミュニケーションのパターン、これを儀式と呼んでいます。典型的には日常の挨拶ですね。お隣さんと顔を合わせた時に、おはようございますとか、こんにちは。するとそこにストローク交換がされるわけです。で、予見可能でしょ。おはようございますといえば、向こうからおはようございますが返ってくるっていうことが予想される。おはようございますって言って喧嘩が始まるかもしれないと、ちょっと怖いですけれども、そこにはもうお互い暗黙の了解があるわけですよ。おはようございますといえば、おはようございますって返ってくる。ですから、傷つくんじゃないか、否定されるんじゃないかという恐れはそんなにない。まあ、たまたま相手の虫の居所が悪いとどうなるか分かりませんけれども、だけど普通はそんなことね、いちいち恐れたりはしないですよね、挨拶するときに。ですから、危険はそんなにない。だけど、自閉よりは他の人と関わるわけですから、ストロークは増える。これを儀式と呼んでいます。まあ、挨拶の他に、例えば冠婚葬祭の行事、地域のお祭りやイベントなどに伴う定型的な行動です。これ予測可能な行動、お互いに予測可能、これパターンに乗っかった活動ということですね。で、予想外に傷つく恐れがない反面、予想外に嬉しいこともない。予測の範囲内ですから、予想外に嬉しいこともない。これが2番目ですね。自閉よりはちょっと増えます。